神様は私たちをかけがえのないもの、他と変わりがないものとして、変わりがきかないものとして作ってくださいました。その私たちが再び神様のものとされるために、イエス様は十字架にかかるほどに愛を注いでくださいました。教会はその神様にお応えして賜物を生かしていく群れです。今日私たちが聞いた新約の御言葉は、コリントの信徒への手紙1という手紙の言葉でした。これは生まれたてのコリント教会のために、その教会を励ますために、伝道者パウロというその伝道者と仲間たちが書き記したものです。ということは、この手紙を読むときに意識するというのは、コリント教会には具体的にどんな課題や問題があったのかなということです。それを思い巡らしながら、答えをどのように伝道者パウロたちが記していったのか、その課題にどう対処していくかを記しているのかを思いながら読むといい。そこにパウロが指し示す、イエス様はこうやって私たちに教えてくれたよ、教会とはこういうものだよという答えが示される。さて、今日私たちが読んだ箇所から分かるコリント教会の問題とはどんなものでしょう。皆さん、なんか今日一緒に読んでて、あ、こういう問題あったんじゃないかなって思った方いらっしゃるでしょうか。なんだか国語の問題みたいになってしまうんですけれど、少しそれを思い巡らしてみてください。すごく簡単に言うと、コリント教会には出自や、あるいは、まあ、知識の量や、あるいは信仰にいつ入ったかとかで、まあ、階位段階なんでしょう、差別とは言いにくいんですけど、ある意味そういった区別や、違いを見出して、あるものが誇ったり、あるものが自分を卑下したりしていた、そのように私たち読み解くことができるんです。例えばですけれど、今の私たちの社会でも、そのような差異、あるいは、まあ、言い方は厳しいですけど、差別というものがあるかもしれない。学力、あるいは財力、あるいは出自、何々人ならどうだとか、そういうことでついレッテルを貼りそうになってしまうことがあるかもしれない。その中で苦しむ者がいる。もしかしたらそれを学生とか若い世代の人たちが目の当たりにしてるかもしれない。学歴以外の価値観もちゃんと見出せるような時代になった今であっても、なおやっぱりどこの学校出たとかで人を考えてしまうことがあるかもしれない。かくいう私が高校時代の頃も、かなりそういう学歴を重んじる高校でした。だからどこの大学を目指せとか、あるいはあんまりこの大学行ったらその先なんかあんまり道が開けないよとか、なんか結構そういうこと言われて、まあ、勉強頑張れって感じで学ばされた学校なんですけれど、私はそこで結構挫折を経験して、まあなんとかその後少し足踏みをしながら大学に行くようになったりしたわけです。そうすると今度は同窓会で会った友達とかに、新太お前どこ行ったんだよ大学って言って言われて、ここ行ったんだって言うと、あ、そうって、すごくなんか冷たく言われたりすることもあったりした。それが私自身もなんだかコンプレックスに感じることがあった、劣等感に思うことがあった。そしてもっと勉強しとけばよかったなとか、私自身とは一体どういう役目が与えられてるんだろうな社会にとか、これからどうやって歩んでいったらいいんだろうとか悩むこともあった。この世の中にはそのような課題やそのようなことで苦しむ人がいるということが事実。そんな中で私自身は何だろうと思い悩む人がたくさんいる。若い者でも大人でもそう。し かし教会はそれに対して答えを持っているんです。教会はそういった学力とかあるいは出身とかで何か差異をつけたりはしないんだ。もちろん何か起こってしまうことがある、教会も不完全な群れだからそういうことがあるかもしれないけれど、それは中心にならないよねっていうことを伝道者パウロはこの手紙で記すんです。大切なのは何か、あなたの出自でもあるいは、能力とかでもない。大切なのは誰に救われたか、誰に新しく賜物を与えられたかということじゃないか。12節からコリントの信徒への手紙第1の12章12節から読んでいます。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないからと言って体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。教会のことを伝道者パウロたちはとても分かりやすく例えてくれました。教会は人間の体みたいなものだよねと。一部分がそれぞれの働きをしている、それぞれの働きはかけがえのないものなんだ。続けて18節から19節から、すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。伝道者パウロはこのように体を、人間の体を例にして教会ってこういうものだよって分かりやすく教えてくれた。実はですね、この時代同じような例えを話していた人がいたそうです。まあ、それは政治の権力者たちのことを重んじようねっていうことを話すためにその話をしていた。この国の皆は同じ体じゃないか、だから末端のものは上のものにちゃんと連なって従いなさいというようなことを伝える、いわゆるそんな、まあ、政治論といったらいいでしょうか、そういうことを書いている書があるそうです。そんな時代に伝道者パウロたちはあえてその理論を逆の言い方で使っている。大切なのは弱いと思えるところの方じゃないか。教会はそういうふうに一つ一つが大切で、むしろ弱いところと思われるところさえ神様は用いられるし、大事な働きをしていくんだ。さっき読んだところに の最後26節などはよくわかるところです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶ。体の例えでもよくわかるでしょう。体の一番端っこといえる足の小指の爪をもし剥がれるような事件があったら、どれほど体全体が痛むか、歩くのが辛くなってどれほど日常生活に支障をきたすか、そんなことも想像したっていいでしょう。教会もそうなんです。小さな子供が生まれたら、小さな子供、子供はみんなちっちゃいけど、教会の家族の中で新しい子が生まれたら教会全体は喜ぶし、その子が成長していって信仰を新たに告白するようになったら教会全体は喜ぶ。教会ってそういうふうに役に立たないとか弱いとか思えるようなところにこそ神様の喜びを見出せる場所だね。私たち一人一人もそうじゃないか。全体に何ができるだろうとか考えて自分を卑下することがない。神様にとっては一人一人がかけがえのないものなんだ。今日のコリントの信徒への手紙の箇所を、ただみんな違ってみんないいっていうふうに伝えることももちろんできます。ただし大切なのは、そういうみんな普遍的なものとして見るためのメッセージじゃないということです。この手紙の目的は、みんな違うけれど一つだよ、みんな違うけれどキリストにあって一つだよ、そのことを伝えるためのメッセージです。みんな違ってみんなキリストのためのものになった、みんなキリストに救われているよ、みんなキリストに愛されているよということを伝えるためにこの手紙は書かれている。実はその一点に集約されることこそがこの手紙の目的なんです。振り返ってみると12章の12節、この言葉がかなり大事だと思うところです。もう一回読みますが、このように書かれていました。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。これは教会のことを教えるために書かれていると伝えました。だとしたら教会って言葉使ったらいいじゃないかと私たち考えてもいいんです。体は一つであるように教会の場合も同様であるって書いてもいいんです。けれどあえて伝道者パウロたちはそうしなかった。キリストの場合も同様であると主の名をはっきりと告げたんです。教会はキリストの救いに入れられた群れなんだ、キリストそのものなんだということを伝えるためにそう書いている。私たち教会、この教会という群れもそうです。一人一人にできる役目がある、そして神様から与えられた賜物がある、そしてそれはすべて神様の目に素晴らしいんだ、神様のために用いていくんだ、それこそが私たちが一つになる最大の手段であり、最大の、逆に言えば目的でもある。だからさっき読んだ箇所の先のところ、12章の27節でこのように記されているんです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。教会はそのように新しい視点を与えてくれる。神様の目からあなたたちは一人一人尊いんだ、神様のためにキリストのためにあなたたちには目的が、使命が、そして賜物が与えられているんだ。実はこれはこの手紙だけが伝える言葉ではメッセージではない、むしろ聖書全体が伝えているメッセージ。あなた方は一人一人がかけがえのない、 神様から愛されているものなんだ、そのあなた方を救うために主はその救いの技をなさったんだというメッセージです。今日は旧約の御言葉も聞きました。創世記第一章、つまりは聖書全体の一番最初の箇所でもある箇所だった。それは神様が世界を作られた時の出来事を記すものでした。これは科学の歴史を伝えるものとかというより、神様がどのようにこの世界を思ってくださっているかを伝える箇所です。この箇所をずっとたくさんお話ししたいけれど、今日は一番大切なところから伝えていきたいと思います。創世記の第一章、神様は世界を作られた時に、一つ一つ作られて7日間、いや作るのには厳密に言えば6日間お使いになったという話がある。そしてそこには繰り返し語られる言葉があった。神はこれらを見てよしとされたという言葉です。今日一緒に皆さんで聞きましたこの箇所。さあ皆さん、よしとされたっていうこの言葉、何回出てたと思いますか？これはよく教会学校とかでクイズしちゃうんですけれど、後でゆっくり数えてみてください。答え言っちゃいますけど6回です。ってことは6日間の想像のうちに、一つ一つ一日一日にグッドって言ってくれたんです。さらに言えば最後まとめて極めて良いって言葉も入れてくれた。神様はそのように作られたものに対して一つ一ついいねをしてくれたんです。そこから分かることがある。なぜ神様は天地創造の技を一瞬で一日でやらなかったかっていうことです。なぜ7日間に分けたんだろう、6日間ですね、天地創造の時間で言えば。そこが分かってくる。これ教会学校の子どもたちとかに結構質問したりするんですけど、ちゃんと答えてくれることが多いんです。神様のことを思い浮かべて、もしかしたら神様はじっくり作りたかったんじゃないって、一つ一つ見て一つ一つ作っていいねって言って、いいねいいねって言ってくれるために作ったんじゃないって。皆さんもそういう、なんて言うんでしょう、何かのこのやっていく、何か成し遂げていくときに、それぞれ大事にするためにあえて時間を置くこととかないでしょうか。私がそれで思い浮かべたのは庭仕事なんですね。庭がきれいになっていて、で種をまこうと思っているんですね。でそれを一気にやろうとあえてしていないんですよ。明日はこの種をまこうって思って、で今日はこの種まくけど明日はこれにしようって、具体的に言えばバジルとシソなんですけれど、それを埋めようとしてるんですね。でも一気にやろうってしちゃいけないかな、ゆっくり天気と雨を見ながらやりたいなって思うんですね。ただしそうやって先延ばしにしたら全然始められていなくてもう6月になったっていうのが今の私の状況なんですけど、これが人間の不完全さかもしれない。神様は完全なお方、全部計画通りに一つ一つ大切にお作りになった。ということは人間もそうなんです。人間も一人一人大事に作られている。特に神様はこの天地創造の中で人を作るときどう作られたかが聖書には大切に書かれている。神様に似たものとして、神様にお答えするものとして、礼拝を捧げて神様にお答えするものとして人間が作られたんだということ。さらに言えば一人一人に神様は時間をかけてくださったんじゃないでしょうか。工場でガチャンガチャンと同じものを作っていく、そういうやり方じゃなくて、神様は一人一人に設計図を作って、芸術作品として一人一人替えのきかないものとしてお作りになったんじゃないでしょうか。それが創世記の第一章からわかるんです。空の鳥は空の鳥のように、野の花は野の花のように生きてほしいと神様は願われた。そしてそれを見てよしとされた。私たちもそう、 中村慎太なら中村慎太らしく生きてほしい、その役割をあなたにしかできない役割をやってほしい。これ私だけじゃない、牧師だけでもない、教会員の一人一人に、そして教会に集められた人一人一人に、神様はあなたはこうやって生きていっていいんだよ、そうやって生きていくように私は設計して愛し続け保ち続けているんだよって伝えている。しかし創世記を読み進めると分かることがもう一つある。それはそのように作られた私たちの姿は歪んでしまったということです。そのように作ってくださった神様の御心も分からなくなってしまった。神様の方を向けなくなって違う方を向くようになってしまったから、アダムとエヴァが蛇の方に向いてしまったのがそれに表されて、それが私たちの世界に起こっている罪の現実でもある。人はそうやって主なる神様以外のものに頼ろうとしてしまった。あるものは自分で神々の像を作ってそれに頼ろうとした、偶像崇拝と呼ばれるものです。あるものは自分の力で何とか切り開いていこうと、それこそ学力や能力や自分の生まれに頼ろうとしてしまうことがあった、財力に頼ろうとしてしまうことがあった、あるいは神様を忘れて自分が神様に作られたものだ、神様に似せて神様に応えるものだっていうことを忘れてしまうようになった。それが今のこの世界の現実です。だから世界に自分のどれほど自分が神様にかけがえのないものかが分からなくなってしまう人がいる、自分を大切にできない人もいる、他者を傷つけ最たるものとしては戦争を起こしてしまうものがいる。しかし神様はそのような世界を良しとされず、何とか救おうとしてくださった。聖書を読んでいくと、そのようにして偶像崇拝や自分の力に頼ってしまう者たちの、なんて言うんでしょうね、失敗の歴史が書かれている。人間の罪の歴史と言ってもいいでしょう。しかしそれだけじゃない。聖書はそのような人間たちをそれでも愛してるよって伝え続けた神様の愛の手紙でもある。あなたは私の目に値高い、私はあなたを愛している、私はあなたのために人を身代わりとする、あなたの魂のために国々を捧げる、そういったメッセージを神様は預言者を通して伝えるんです。恐れるな、私はあなたと共にいるっていうメッセージを神様は伝え続ける。そしてそのメッセージの先には主イエス・キリストがいてくださる、あなたのことを愛している、十字架にかかってあなたの罪を拭い去ってまでしてあなたを救いたいんだっていうイエス様のメッセージが福音書から示され、イエス様の言葉は私たちに響く。そしてイエス様の復活とともに新しく生まれた教会はそのイエス様の喜ばしい知らせを世界に告げていく。そのために神様から与えられた賜物を、信仰を、恵みを生かしていこう。一人一人にできる神様からの技があるよ、それを教会が伝え続けているんです。そして教会は伝えるんです、世界の人に、あなたはかけがえのない大切な存在だよ、神様がそう思ってあなたを愛してくれているんだよ、イエス様はそのために十字架にかかるほどに主の愛はもう示されているんだよ。教会はそのことを伝えるために、そのことを伝えるということを キリストが望んでいることとして、そのイエス様のために自分の持てる力を賜物を生かしていく。私たちはそのようなイエス様に救われた群れであり、そしてそこに新たに集められている仲間です。イエス様に救われた、その喜びを今度はそれにお応えして自分の持てるものを差し出していく。実際に教会はそのような仲間で作られているわけです。それを伝えるためにコリントの信徒への手紙第12章は、言葉を続けていました。12章の27節からそれを具体的にリストとして挙げているところでした。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者なのです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が異言を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えますと。私たちは神様に、神様のご計画に沿って作られた、そして導かれている。ここに集う皆さんがそうです。いつから神様によって導かれていたんだろうって思い浮かべてもいいでしょう。実は生まれる前からなんですって聖書は伝える。教会に来たタイミングそれぞれでしょう。子供の頃から集っている人もいれば、最近教会に来たっていう人もいる。でも全部神様は実はご計画くださっていたんだ。一人一人の人生の経験も全てご計画になり、それぞれにむしろその経験も賜物として神様のために役立てる何かそのプレゼントとして与えたんだ。そしてそれはあなたにしかない、他の誰かと比べることなんてないよ。そしてあなたにしかできない伝道があるよ、聖書は伝えるんです。実は私自身が一番このような悩みに、苦しんだことのあるのは、やっぱりそれこそ高校時代だったと言えるかもしれないし、その前のことでもあるし、あと私にはその何でしょう、比較対象になる、良くなる相手がいた。実は私兄がいるんですね。で、兄は2つ違いなんですけれど、結構姿も似てたりして、そう、最近も見間違えたっていう話も聞いたりするんですけれど、子供の頃はなお似てたりした。しかもあと弟はやっぱり兄と比べて嬉しい面もたくさんあるけれど、やっぱり悔しいなって思うこともたくさんあった。勉強も兄の方がそりゃ最初にな勉強しててできるし、習い事のピアノとかもね、兄の方が私がやってる練習さっさとやっちゃって、あ、真似されたって思って悔しくなったりもする。さらに言えば兄の何かその持っているところで、あ、真似できないなって思って、あ、俺は何なんだろうって思うようなこともあった。学歴の話もあるさっきしましたけど、偶然行けた学校も兄とほとんど同じだったりして、もうなおのことコンプレックスを抱えることもあった。まあ、もしかしたら兄の方も真似 してって思って悔しく思ったところもあるかもしれない。じゃあそんな私が教会でこの箇所を読んで、私は私らしく神様に作られたんだからそれでいいって思えたかというと、そうではなかった。やっぱり悩んだし、神様は私に何を期待してるんだろうってそう簡単には分からなかったっていうのも事実です。じゃあ私が変わったのはどういう時か。それはやはり私自身がイエス様に はっきりと救われたんだって知った時、大学生ぐらいの時、大学生の時と言っていいか、大切な友を失って信仰を失いそうになった時に、それでもやっぱり伝わってきた神様の福音で、やっぱりイエス様は私のためによ、その私と周りの者のためにも愛を注いでくれてたんだ、はっきり示されて、むしろそこにしかすがれないって分かった時です。その時初めて私は他と比べる暇なんかないぐらいイエス様の救いが嬉しかったし、それでしか生きられないって分かってしまった。さらに言えば、その救いのために、それを伝えるためにどっぷりずっとそこにいられるような仕事がしたいって思うようになった。だからある意味牧師になりたいって思ったのは、逃げ場所である教会にずっといたいっていうような思いもありました。あるいはこれだけ愛されて救われたなら、どんな小さなことでもいいから神様にお答えしたい、こんな小さな私でもいいから用いてもらいたい、できるだけ大きく用いてもらいたいっていうふうに思うところもあった。でその時にはもう他は関係ないんです。横の人が何をしていようかとか、一番身近な家族である兄がどうしていようかとか関係なくなった。ただイエス様のことを思うことがその時は与えられた。そうなると実は肩の荷が下りるような面もありました。それこそ実は兄は私より先に牧者の道を始めていて、今も牧師として仕えて、神様に仕えているんですが、別に今はそれこそ、コンプレックスもしかしたらあるかもしれないけれど、今はむしろ互いにイエス様のためにやっていこうぜって言える仲間になった。私は神奈川の地で、兄は隣の県で一緒に仕えていこうって言えるようになった。これ牧師だけの話じゃないと思うんです。教会の皆さんもそう、隣の人と比べることなんてないんだよ。あるいは牧師とか教会で何か具体的な奉仕をしている人とかと比べることなんてないんだよ。あなたができる伝道も神様は与えてくれてるよ。そして現にもう救いがイエス様から与えられているよ。もしかしたら祈ることができる、それも大きな神様から与えられているプレゼントでしょう。あるいは家族に対する伝道だってそうでしょう。その人がまず始めれば大きく進む技がある。むしろその人にしかできないとも言えるような伝道のチャンスがある。あるいは鎌倉や木下教会のことを考えれば、この鎌倉の地にできる私たちの技を、他の教会にはできない私たちの技がここで見出していけるかもしれない。教会はそういうチャンスや、そのできる賜物、プレゼン、神様からもらった使命を見出していく群れだから、失敗しながらでもいいから自分の神様の救いに対しての喜びの音をどんどん見出していこう。それが教会なんです。そしてもう一つ言えることは、その賜物を見出していく、その歩みや伝道の技は一人でやるんじゃないっていうことです。あなたが最初に、あなたしかできないことを始めるかもしれないけど、その先にいるのはイエス様だよ。教会の仲間が一緒にいるよ。それもまたここから示される、聖書から示される励ましです。私たちは一人で伝道するのでもない。教会に誰かを連れてくれば、教会の仲間が一緒に伝道の技もできる。鎌倉木下教会だけで伝道しているのではなく、日本中の教会、世界中の教会が今この日一緒に神様に礼拝を捧げ、共に進んでいる。そしてその先頭で中心にイエス様がいてくれる。そのイエス様はすでに十字架と復活で勝利して、救いを示し、 その救いにも私たちを入れてくれているじゃないか。コリントの信徒への手紙はそのことを伝える。そして今日の手紙の箇所の先に、最大の道、最高の道、最大の賜物である愛が伝えられている。イエス・キリストそのものと言ってもいい。イエス様がそれほどまでに私たちを愛してくれたんだ、そして私たちはその愛の中で進んでいるんだという励ましがここで語られる。私たちが皆それぞれ違っていても、キリストにあってその愛にあって一つになれるんだということを、ここからさらに手紙は伝えていくんです。私たちを救ってくれたイエス様のことを、その愛のことを皆で一緒に思い浮かべ、心に刻み、この新しい1週間も主の栄光のために一つ一つの技を表していきましょう。祈ります。主なる神様、あなたが私たちを計り知れない思いで導いてくださっていることを感謝します。教会へ導き、信仰を与え、救いを知らせ、そのイエス様の福音に今度は喜び応えるものとして今歩ませてくださっています。それが一人一人に与えられていることを感謝いたします。主よ、新しい歩み、私たち一人一人に与えられている神様の賜物を生かし、その使命を成していき、神様に喜ばれるようにと祈りながら進めますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。